続いて第3回定例会、9月14日。議案第126号。問い、公民館施設の今後のあり方は？森正夫議員。今回耐震調査を実施する地区公民館は、教育部長、下館地区4公民館と石上地区3公民館の7箇所である。森正夫議員。調査結果によっては、公共施設の適正配置という観点から、市として何らかのアクションがあるのか。教育部長。地区公民館は、築後30年以上を経過し、一番古いものは45年になるため、大規模修繕が必要となる。今後は、小学校施設を地域コミュニティの中心となる交流拠点施設と位置づけ、児童の安全確保や教育への影響等に十分配慮しつつ、公民館との複合化や機能集約を検討すべきと考える。調査結果が出たら、地区の方や関係団体に説明し、将来の地域の課題として協議検討していただくことが最重要と考えている。議案第121号、問い、職員の退職管理に関する条例の制定。田中貴則議員。条例の制定により、今までとどのように変わるのか。総務部長。現在、地方公務員法第38条の2において、離職後に営利企業等に再就職した職員が、離職後2年間、離職前5年間ついていた職に関わる契約等事務への働きかけ、要求または依頼することを規制している。これを今回の条例で新たに離職前5年より前に管理職であった職務についても働きかけの規制の範囲を広げるものである。田中貴則議員。罰則規定はないようだが、その辺の考え方は？総務部長。もともと地方公務員法の第60条、第63条、第64条において、再就職者が働きかけを行った場合と、働きかけを受けた職員がそれに応じて仕事を行ってしまった場合の罰則規定があり、処分するため、あえて罰則規定を設けていない。ただし、第3条において、市の任命権者への再就職の届出を義務化している。次に議案第116号。問い、消防車を一括購入した理由は？三浦譲議員。なぜ消防ポンプ車を3台まとめて入札したのか？市民環境部長。3台とも同一仕様であり、それを複数社に分割発注した場合、価格が異なる可能性がある。また、一括購入すればコストダウンも見込まれるためである。三浦譲議員。地元業者の育成という観点から見るとどうか。市民環境部長。指名選定委員会では、入札事業者はすべて地元業者を選定している。三浦譲議員。効率の面だけでなく、価格差は生じるかもしれないが、3社に受け負わせるように考えるべきではないのか。総務部長。分割発注した場合の公平性、透明性についても審議したが、スケールメリットから考え、一括購入とした。三浦譲議員。地元業者育成というなら、一台ずつ3社の方がコストはかかっても本当の育成になると思うが、市長の考えは？市長。今回は同一機器であるので、一括購入としたものである。次に、認定第1号、問い、地域医療連携の構築状況は？鈴木聡議員、新たに導入する2人主治医制は、地元医師会と協力連携を密にしていかなければならない。医師会との意思疎通はどう積み上げてきたのか。中核病院整備部長、2人主治医制は、地域のかかりつけ医が第一の主治医、西部メディカルセンターの医師が第二の主治医となり患者を見守る制度で、医師会の先生方の理解協力なくしてはなり得ない。医療館とともに医師会の107機関の先生方を訪問し、 西部メディカルセンターの概要等の説明や意見交換を行い、多くの先生方から励ましや協力の言葉をいただいた。鈴木聡議員、医師会の先生方と意見のすれ違いがあるとも聞くが、中核病院整備部長、訪問の際には診療体制や紹介、連携についてのご意見、ご要望もいただいた。鈴木聡議員、寄せられた要望、意見等については検討したのか。中核病院整備部長、ご意見については、両医療官が一つずつ検討し、すべての医療機関、医師会の先生方に返答している。次に、議案第126号、問い、西部医療機構運営支援事業について、小島新一議員、西部医療機構運営支援事業の補助金の算定根拠は、中核病院整備部長、診療体制の整備、患者数や診療単価の段階的な増加を踏まえ、行政的経費、財産経費を補助金として計上している。小島新一議員、開始貸借対照法の試算部分に補助金が載っていないのはなぜか。中核病院整備部長、会計制度上運営にかかる補助金は損益計算書へ計上し、経営活動の結果である純損益が期末の貸借対照表の純資産利益余剰金に計上されるため、開始貸借対照表には計上されない。小島新一議員、出資金の算定方法は。中核病院整備部長、開始貸借対照表の現金を除く資産額から負債と純資産の差額を出資金としている。小島新一議員、退職金給付などはすぐに必要ない。債権、還付債権として資産に計上すれば多額の出資金を出す必要はないのでは。中核病院整備部長、地方独立行政法人法により業務を確実に実行するため必要な財産的基礎を有しなければならず、負債に退職給付引当金を計上した場合、見合いの出資をする必要がある。次に、議案第126号、問い、被災者支援システムについて。三沢隆一議員、このシステムは県内市町村が一体となって導入し、災害時に罹災証明の発行などを円滑に行うことができるシステムであるが、なぜこのタイミングで導入することになったのか。市民環境部長、昨年システムや共同整備に関する説明会等があったが、参加市町村が未確定のため負担額も確定していなかった。その後、独自に導入した上総市を除いた県内43市町村がこのシステムの共同整備に同意したことで、今年5月の県の説明会で確定負担額が提示されたため、今回補正導入するものである。三沢隆一議員、システムの本格稼働はいつか。市民環境部長、平成31年4月の運用開始を予定している。三沢隆一議員、年間のランニングコストは。市民環境部長、今のところ県から提示をされているのは年間68万9000円であるが、来年以降は維持管理費などもあり変更になる可能性がある。ここまで議案質疑でした。声の議会だより、ホームページに掲載開始。朗読ボランティア野原の会様のご協力により、市議会ホームページ上にて声の議会だより第57号を掲載いたしました。ぜひご利用ください。